おはようございます。私は成長の家本部講師の田中道博です。第4回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生のご著書、足元から平和をテキストに、環境問題と私たちの選択というテーマでお話しさせていただきます。環境問題が今大きな問題となっていますが、そのために私たちができることは何なのかということについて話してみたいと思います。我々人類は宇宙空間に浮かぶ青く輝く地球に住んでいます。地球以外に住むところはありません。しかし、その地球の森は伐採され、限りある資源を奪い合い争っています。そして森林破壊により、また石油をはじめとする化石燃料の燃焼により、地球温暖化という大きな問題を引き起こしています。これは誰か一人の、またある一国の責任ではありません。本日のテキスト、谷口正信先生のご著書、足元から平和をの183ページを朗読いたします。だからこの化石燃料を燃やすことで生きながらえる文明は人類の大いなる業とも言えます。業とは農業の業という字です。業といえば何か迷信臭いと感じる人は社会的習慣と言ってもいいでしょう。が、現在の社会制度も国際政治もこの習慣を擁護するように形になっていますから、それを止めるというのは難しいのです。難しいけれど、我々は今までも小さなことを積み重ねることによって大きな力を起こしてきたのですから、同じようにしてやれば習慣は変えることができるのです。皆が誰かがやってくれるから俺はやらないと思っていれば習慣は変えることはできない。これは正しい方向だと気がついた人間が一人一人自ら進んで悪業を消して善業を積むがごとく小さな良い行いを積み上げ繰り返すことが大切であり、そういうことでしか人類の習慣性を変えていくことはできないだろうと私は思うのであります。朗読を終わります。この地球温暖化も森林を過剰に伐採し化石燃料を使いすぎるという我々人類の選択がもたらしたものです。もちろんこれらは温暖化を目的に行ったわけではありませんが、結果的に温暖化という事実が今出てきました。それは人類の業の集積です。今までの習慣ではいけないと思った人から変えていくことが今求められています。地球温暖化は二酸化炭素を大量に排出することによって起こっています。しかし、この排出という言葉が示す通り、排出は結果であって原因ではありません。それではなぜ二酸化炭素が排出されているのでしょうか。テキスト、足元から平和をの端書きの5ページを朗読いたします。現代の問題は単純な領土拡張ではなく、個人の資源やエネルギー消費拡大の欲望に支えられた地球環境の悪化であり、個人のレベルで考えれば快適な住環境の縮小である。地球上のほとんどの場所では、既に国境線が確定しているから、戦争の原因が領土拡張であることは少なく、むしろその領土の下に眠っている資源やエネルギーの確保が紛争の原因になる。具体的に言えば、ダイヤモンドやウラン鉱石、希少金属、石油、天然ガス、石炭などの化石燃料をめぐる利権の確保が戦争原因になる。が、このことをさらに深く見つめれば、これらの資源やエネルギーを欲する心があるから利権が生じるのである。そしてその利権の大元をたどっていくと、物質的豊かさや快適さ、便利さを追求する消費者や市民や国民の心に突き当たるのである。朗読を終わります。ここで説かれているように、地球温暖化の本当の原因は私たちの心、欲望なのです。先進諸国を中心とした経済的な豊かさを享受している人々の快適さ、物質的豊かさを求める心、欲する心が原因なのです。今や世界は狭くなっており、日本は世界の国々と密接につながっていて、日本一国だけでは生きていくことができません。日本では石油をはじめ多くのものを輸入に頼り、消費しています。そして経済的には豊かな暮らしを実現しています。私たちは携帯電話を持ち、テレビ、DVD プレイヤー、 エアコンなど多くの電化製品を持っています。デパートやスーパーに行くと、夏は寒すぎるほどの冷房が、冬は暖かすぎるほどの暖房がかかっています。その際に使われている電気の多くは、海外から石油を輸入して燃やして作っています。私たちは日本に生活し、この生活を享受しているということは、この地球温暖化を作り出している一人であると言えます。その一方、温暖化の影響を受け、海に沈もうとしているツバルのような国もあります。これだけ世界が狭まり、各国の人々のライフスタイルが互いに影響を与え合う現代において、もはやこれらの国のことは知らないというわけにはいきません。本日のテキスト、足元から平和をの214ページを朗読いたします。温暖化という地球規模の問題についても、ここに書いてあるように、我々はやはり一種の学習の過程にあるわけです。今までは国のレベルの価値を最大なものと見て、日本人が良ければいいという生活をしてきたが、今はそういうわけにはいかなくなった。すべての人々が皆、民族や国籍を問わず、同じ神の子であり、仏であるというように、私たちの視野を広げ、さらに視野を押し広げて、地球上の植物、動物、鉱物、すべてのものがかけがえのない神の命の現れであるというものの見方が、今日ほど必要なことはないのです。これで朗読を終わります。ここで示されているように、私たちには今、地球規模で考え、足元から実践することが求められています。私たちのものの見方を変え、その考え方が具体的に私たちの生活に現れてくる必要があるのです。その生き方とは、すべてを神様の命の現れであると拝む生き方です。それは何も大きなことではなく、少し意識をし、今までの習慣を見直していけば、誰でもできることなのです。私たちは毎日の生活の中で数多くのことを選んでいます。朝何を食べるのかということから、どういう交通手段で会社に行くのか、何を買うのかなどです。今一度その選択を振り返り、神様の御心にかなった選択にしていくことによって、地球環境問題の解決に寄与できるのです。私の小さな環境保全の道具であるマイバッグとマイ箸はいつも私のズボンの左のポケットに入っており、レジ袋を断り、マイ箸を使うことは習慣となりました。これは今までの習慣や惰性に流されていた日常生活を見直し、できることから始めた結果です。また、私たちの選択を考えた場合、食事が大きな影響を持つものだと最近感じています。食事はほとんどの人が毎日必ずと言っていいほど2食か3食か取ります。その時に何を選ぶかが大切だと感じています。コンビニでお弁当を買ってくれば、それだけでかなりのゴミを出してしまうため、今ではほとんど買わなくなりました。また、日本の食料自給率は 40% ほどで、私たちの食材は遠く海外から運ばれてきているものが多いです。スーパーで商品のラベルを見ると、食べ物の生産地が記されています。遠くから運ばれてきて運賃がかかっているにもかかわらず、国内産よりも海外産の方が安いものが多くあります。しかし、買い物をするときにはできるだけ国内産のもの、今住んでいる青森産のものを買うように心がけています。その方が運搬に関わる二酸化炭素を排出しなくて済むからです。食料品の輸入量に輸送距離をかけて計算したものをフードマイレージと言い、日本はアメリカやヨーロッパに比べてかなり高くなっています。多くのものを遠いところから二酸化炭素を排出しながら輸入しているのです。そこで買い物をする場合は、できるだけ輸送距離の少ないものを選んでいます。もちろん完璧にできるわけではないですが、意識することによって買い物の仕方が変わりました。魚や野菜などはできるだけ青森産、なければ国内産のものを選ぶよう心がけています。これは地産地消と言われ、その地域でできたものをその地域で消費するというものです。その方が新鮮で美味しいです。転じて日本の社会を見てみると、日本でも環境に配慮した動きが起こってきています。 私が買い物に行っているスーパーではレジ袋は無料では配られておらず、必要な人は1枚5円を出して買っています。割り箸ではなく、洗って何度も使える塗り箸を置いている店がとても多くなってきました。これらのことは私がマイバッグ、マイ箸を持ち始めた時にはほとんど見かけることがありませんでした。また、現在洗剤などの詰め替え商品は当たり前のように店頭に並んでいます。これも十数年前はほとんど見かけることはありませんでした。消費者の意識が変わり、そのような環境に配慮した商品が売れ出すと、お店は目につくところに商品を並べ、それを見たお客はその商品を買っていき、どんどん拡大していきます。一人一人の力は小さく、微力であっても決して無力ではありません。あなたのマイバッグを見た人がそれを真似てマイバッグを持つかもしれません。あなたのマイ箸を見たお店の人が割り箸を塗り箸に変えるかもしれません。本日のテキスト、足元から平和をの99ページを朗読いたします。我々は心の分野では全一元の神への信仰を一層深めていくと同時に、実際生活の分野でも神の御心ができるだけ反映されるような生き方をしなければいけない。人から奪わない、環境を破壊しない、生物を絶滅させない生き方を我々一人一人が自ら始めている人はさらに推進し、他の多くの人々にも及ぼしていくことが重要です。そうすることで20年後に来るかもしれない危機を危機でなくするのです。これで朗読を終わります。環境に配慮した生き方は、私が今日話した以外にも様々あることと思います。共に今一度今までの習慣を見直し、神の御心を表す生き方を実践して参りましょう。最後までお聞きいただきありがとうございました。以上で本日の放送を終わらせていただきます。